さて次は井戸端お便りコーナーです。今日のお便りはですね、お、今日は奈良県の方からいただいてますよ。膝元ですね、奈良県にお住まいの小学校の音楽担当の教師さんからいただいております。小学校の音楽担当の教師さん、ありがとうございます。学校の先生ですね。なんかちょっとひょっとして事例紹介でしょうか。楽しみですね。行ってみましょう。音楽の時間にゲストティーチャーに来ていただいて演奏を聴いたり楽器に触れさせてもらいます。括弧してですね、例1、2クラス65人ほどを4人から5人のグループに分かれて琴と尺八を実際に弾いたり吹いたりさせてもらいました。5年生中心ですが4年生でも大丈夫です。そして、例2と書いてありまして、雅楽で管楽器中心に琴と琵琶も少し入れて管弦の曲を聴かせてもらいました。かっこ5、6年生、子供たちは日本の伝統音楽を初めて聴く子が多かったのですが、全体的に好評で、また聴いてみたい、楽器を弾いてみたい、日本の楽器で知らないことも分かって学ぶことができてよかった、日本の曲には西洋の曲とは違ったゆったりさ、和やかさがあると思った。昔からある音楽の伝統を守り続けている人たちがいるんだなぁと思ったなど、前向きな感想を持った子がほとんどでした。実際の演奏を目の前で聞いたり楽器を体験したりすることで、日本の伝統音楽をぐっと身近に感じることができたので、こういう体験は大切だなぁと思いました、とこう書いていただいております。あの小学校の音楽担当の教師さん、ありがとうございます。なかなかあのまたいい事例紹介が一ついただけて嬉しいですね。参考になるかと思います。ありがとうございます。これあの読ませていただいて思ったんですけど、ここはあれですね、あの琴と尺八もやったかと思えば雅楽も鑑賞、実際に、ね、生の演奏感想させて、これはあのかなり熱心な小学校さんですね。すごいですね。あのまああの和楽器を取り入れましょうというふうに文部科学省があの言ってから、あのお達しがあってからですね、しばらく経ちますけれども、まああのここはかなり積極的にやってらっしゃる方なんじゃないかなと思って、すごくあの感心って言いますか、感動いたしました。まあやっぱりさすがに雅楽をちょっと弾くというのは難しいみたいですけれども、やっぱ琴と尺八ね、これあの実際に、ゲストティーチャーさんですね、あの教えに来ていただいてるんだと思うんですけれども、まあその方々に教えていただいて、で5年生、4年生ですか、があの実際にちょっと弾かしてもらって、で、吹かしてもらってってするわけですね。あの、すごく楽しいんじゃないかなと思います。あの、前回でしたか、ちょっとお便り読ませていただいたときに、まあ、できたら小さい時からやるのがベストって言いますか、いいんじゃないですか、みたいなことをちょっと申し上げましたけれども、やっぱりあの、ここ、小学校さんですよね。やっぱ子供の時に、こういう体験をさせてあげるっていうのは非常に大事ですし有効だと思いますね。やっぱりあの私もだいぶもうおばさんですが、あの自分のこう来た道を考えますと、あのやっぱ小学校ぐらいの時っていうのはあんまりこう何でしょう、やーとか何これダサーとか思わないで、なんとなくこんなもあるのかこんなもあるのかっていうふうにこう素直に受け入れられるんですけれども、だんだん思春期になりますと、ダサいわとかかっこ悪いわとか、なんかちょっとこれいけてないんちゃうっていうふうにこうだんだん棒状のものといいますか、フィルターみたいなものが目の前、耳の周りにこうできてしまって、まあ食わず嫌いみたいな ところもできちゃいますし、まあ多分もうちょっと小さい時に聞いていたら興味が出たのかなと思うことでも、なんとなくもう素直に聞けなかったりとかしちゃいますんで、まあできたらやっぱ小学校あたりからこう力を入れていって、でそれをこう鳴らすって言ったらちょっと変な言い方ですけど、身近なものにしてしまって、それでだんだんちょっと高度にだんだんしていってっていうところに、その中高校生ですか、思っていくとなんかいけるのかなと思いますね。やっぱり何も土台がないところでいきなり中学生とか高校生のところに、はい法学って持ってきても、ちょっと抵抗、ちょっとじゃないですね、かなりある子もいるんじゃないかなと思いますので、このように小学校の時にこのすごく熱心なご指導していただくといいかなと思いますね。本当にこの子どもたちの感想を読ませていただいても、やっぱり素直に良かったと思ってるみたいですし、これは成功例といいますか、先生の努力が報われた形かなと思って、すごく微笑ましいお便りだと思いました。すごく努力していらっしゃって素晴らしいなと思います。これからやっていこうと思っている学校の関係者の方とか、あるいは今やってるけども、もうちょっとなんかいい方法はないのかなと思ってらっしゃる先生方とかには、非常にいいヒントになったのなったんじゃないかなと思います。本当に、小学校の音楽担当の教師さん、ありがとうございます。奈良県ですからね、ちょっと皆さんも身近に感じていただけたかななんて思います。また何か新たに、事例紹介といいますか、何かありましたら、ぜひお便りを送ってください。よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ法学な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組では、ここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている法学を、法学に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さい奥さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に法学に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りをお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は、郵便ポストのポストですね、 post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は 0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、この郵便番号だけで住所はいらないですね。宛先なんですけれども、 FM-井戸端法学タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。